Last week in the book of Exodus, we saw God introduce himself to Moses and call this man to lead God's people out of Egypt.
先週の出エジプト記では、神がモーセに自らを啓示され、神の民をエジプトから導き出すようモーセを召されるのを見ました。
But we also saw that Moses tried to run away from God's call, to find every excuse why he should not be God's agent.
しかし、モーセは神の召命から逃げようとし、神の代理にならないためのあらゆる言い訳を探しました。
But he finally relents, he obeys, and in the next section of Exodus that we're going to look at today, from chapter 4, verse 18, to chapter 7, verse 17, here we see Moses, the reluctant leader, take his message of deliverance to God's people, who also demonstrate that same reluctance, that same failure to trust and obey God's message.
しかし、出エジプト記の次のセクションである今日見ていく4章18から7章17節までで、モーセは最後には折れて服従します。ここでは消極的な指導者であるモーセが神の民に救いのメッセージを伝えますが、その民もまた神のメッセージを信頼し、従うことに同じように消極的でした。
Let's begin by reading verses 18 through 20 today of Exodus chapter 4.
まず、4章の18から20節を読んでいきましょう。
The Bible says there, Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, Please let me go back to my brothers in Egypt and to see whether they are still alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. And the Lord said to Moses in Midian, Go back to Egypt, for all the men who are seeking your life are dead. So Moses took his wife and his sons and had them ride on a donkey and went back to the land of Egypt. And Moses took the staff of God in his hand.
18節からそこでモーセは行って、衆とイテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる同胞のもとに帰らせよ。彼らがまだ生きながらえているかどうか見せてください。イテロはモーセに言った。安心して行きなさい。主はミディアンでモーセに言われた。さあ、エジプトに帰れ。あなたの命を取ろうとしていた者はみんな死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰って行った。モーセは神の杖を手に取った。
Here we see that although initially reluctant to follow God, Moses is obedient.
ここでは最初は神に従うことを渋っていたモーセが従順であることがわかります。
Now, the shepherd's staff that we see at the end is important because it's the key to the three miracles that he is told that God will give him to prove God's words to the people of Israel and eventually to Pharaoh himself.
羊飼いの杖が重要なのは神の御言葉をイスラエルの民に、ひいてはファラオに証明するために神がモーセに与えると告げられた三つの奇跡の鍵となるからでした。
And so this staff that he would have used to lead sheep would become a sign of his leadership of the people of God now.
羊を導くために使っていたこの杖は今彼が神の民を導くための印となるのです。
But before Moses leaves,God actually tells him exactly how it's going to happen for him. What's going to go down for him when he gets to Egypt when we read verses 21 through 23.
しかし、モーセが旅立つ前に神は実際21から23節でモーセがエジプトでどのように過ごすかを正確に告げておられます。
The Bible says there in verse 21, and the Lord said to Moses, when you go back to Egypt, see that you do before Pharaoh all the miracles that I've put in your power. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn son, and I say to you, let my son go that he may serve me. If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn son.
21節から主はモーセに言われた。あなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に授けたすべての不思議を心に留め、それをファラオの前で行え。しかし、私が彼の心を固くなにするので、彼は民を去らせない。その時あなたはファラオに言わなければならない。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う、私の子を去らせて、彼らが私に仕えるようにせよ。もし去らせるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺す。
Moses was actually told here exactly the way things would unfold when he was going to ask Pharaoh to let the Israelites go.
モーセがファラオにイスラエルの民を解放するよう求めたとき、モーセは実際にその通りになる展開を告げました。
We're told, and he was told, that God would actually harden Pharaoh's heart against this. And it would ultimately take losing the firstborn son of every Egyptian house in order to change his heart to let the people go out from Egypt.
実際、神はファラオの心を固くなにされるので、民をエジプトから脱出させるためには、ファラオの心を変えるには最終的にエジプト人前科の長男まで失う必要があったのでした。
Now, we're going to discuss it more when we look at the ten plagues. But notice here, God will harden his heart.
このことについては十の災いを見るときに詳しく述べますが、神がファラオの心を固くなにされたことに注目してください。
Now, why would God harden Pharaoh's heart?
なぜ神はファラオの心を固くなにされるのでしょうか?
That's just going to make it harder on the people, on his people, to actually leave the land. And as we're going to see, it actually causes them more pain and suffering in the short term.
それは民がエジプトから出るのをますます難しくし、短期的には民をより苦しめるだけでした。
But here's what we have to remember. God's plan is based on his sovereignty.
しかし、神のご計画は神の主権に基づいていることを忘れてはなりません。
His plans are based on his eternal existence with his ability, God's ability to see the future, to see the past, all at the same time, and to providentially move all of the events of time towards God's purpose and towards his own glory.
神のご計画は時のすべての出来事を神ご自身の目的と栄光に向かって摂理的に動かす能力と未来と過去を同時に見ることができる永遠の存在であられることに基づいています。
Remember, God's purpose was Jesus. God's purpose was a savior, not just the short-term freedom of Israel from Egypt.
その目的はイエス様が救い主となられることであり、単にイスラエルをエジプトから解放するという短期的なものではありませんでした。
And so by taking Egypt and God's people through this hardening of Pharaoh's heart, they will have the opportunity to see God's salvation plan close up when they come to the Passover.
そしてこのファラオの心を固くなにすることによって、エジプトとその民は杉越の祭りにおいて神の救いのご計画を間近に見る機会を得ることになります。
But this prophecy of the firstborn dying actually transitions to an event that happens on the way that shows us that Moses himself is still growing in his obedience.
しかし、この長子が死ぬという予言は、実はモーセの従順さがまだ成長過程にあることを示す出来事に移行します。
And so again, Moses shows us a failure on his part and just how weak of a spiritual leader he really is.
モーセはここでもまた自分の失敗と霊的指導者としての彼の実際の未熟さを私たちに示しているのです。
Verses 24 through 26 here in Exodus 4 says, At a lodging place on the way, the Lord met him and sought to put him to death. Then Zipporah took a flint and cut off her son's foreskin and touched Moses' feet with it and said, Surely you are a bridegroom of blood to me. So he let him alone. And it was then that she said, A bridegroom of blood because of the circumcision.
24節から。さて、途中一夜を明かす場所のことだった。主はモーセに会い、彼を殺そうとされた。その時、ツポラは火打ち石を取って、自分の息子の包皮を切り取り、モーセの両足につけていった。誠にあなたは私には血の花婿です。すると主はモーセを離された。彼女はその時、割礼のゆえに血の花婿と言ったのである。
Now, there's a lot going on here with a lot of details that are lost to us as modern readers of this. But all of it points to the fact that Moses still had much to learn about obedience, or so it seems.
現代の読者である私たちには分からない詳細がたくさんありますが、そのすべてがモーセが服従についてまだ学ぶことがたくさんあったという事実を指し示しています。
Apparently, Moses, as an Israelite man, would have known that his sons were supposed to be circumcised, but he had not done it to his son.
イスラエル人であるモーセは、自分の息子が割礼を受けるべきであることを知っていたはずですが、その息子には割礼を授けていませんでした。
Somehow,His wife Zipporah, who's not even an Israelite, knows from God that their son was in danger of death. Not Moses, as it, I know it can seem that way when you read this text, at least in English. And what she does is she then performs a circumcision on their son.
どういうわけか、モーセではなく、ユダヤ人でもなかった妻のツィポラが息子に死の危険が迫っていることを神から知らされ、割礼を施します。
Because of Moses' disobedience, his son's life is in jeopardy, just like Pharaoh's son's life is in jeopardy because of Pharaoh's disobedience.
モーセの不従順のために、ファラオの息子と同じように、息子の命も危険にさらされていたのです。
But in this case, Zipporah's obedience, his wife's obedience, saved him.
しかし、この場合、ツィポラの従順が彼を救いました。
Her words here of bridegroom of blood, I know they can seem negative once again reading in English, but they're not to be taken negatively. They're actually to be seen as sort of a sign of affection that this connected her and her husband together even more because of her act of obedience.
彼女の血の花婿という言葉は決して否定的に捉えるべきものではなく、彼女の従順な行為によって二人がより結ばれたという愛情の表れなのです。
Then, after that event, we see this journey continue as Moses now returns to Egypt. He meets with his brother Aaron at that point.
その後、モーセがエジプトに戻り、兄弟のアロンと会うまで旅が続くのを見ます。
Remember,If you remember last week, God had told Moses when he complained that he couldn't speak, he said to use his brother Aaron as his mouthpiece.
モーセが自分は弁が立たず口が重いと訴えた時、神は兄のアロンを代弁者として使うように言われたのを覚えていますか?
And so what does he do? He goes and meets with Aaron, And he tells Aaron what has happened.
そこでモーセはアロンに会い何が起こったかを話しました。
And then those two men go together and they meet with the leaders of Israel and they tell them about God's message. And they give them proof of God sending this message with the three miracles that God had given Moses at the burning bush.
そして一緒にイスラエルの指導者たちに会い、神のメッセージを伝え、燃え尽きない芝で神がモーセに与えた3つの奇跡を証拠として与えました。
And then we see the response of the people in chapter 4, verse 31.
そこで4章31節に彼らの反応を見ます。
The Bible says, and the people believed. And when they heard that the Lord had visited the people of Israel, and that he had seen their affliction, they bowed their heads and worshipped.
民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。
God, remember, has been silent to most of them for 400 years at this point.
神は400年もの間、ほとんどの者たちに対して沈黙を守ってこられました。
Now, perhaps they've passed on some knowledge of God to their children, although, to be honest, that seems unlikely for most of them.
おそらく神についていくらかの知識を子供たちに伝えてきた者もいたでしょうけれども、彼らの大半はそうしなかったでしょう。
But remember, they have not personally experienced God.And the Bible has described them as groaning under this pain of slavery.
しかし彼らは個人的に神を体験したことはなく、聖書は彼らが奴隷として苦しみの下で埋めているのを描写しています。
And now they're getting proof that God has actually heard their groaning. He had seen their suffering.And now he is coming down to them.
今彼らは神が彼らのうめき声を聞き、彼らの苦しみをご覧になり、そして今神が彼らのもとに降りてこられるという証拠を手に入れるのです。
The Bible tells us here he is visiting them in this verse.
この節にあるように神は彼らを顧みられご覧になっているのです。
And what is their response here? It's worship.
そして彼らの反応は礼拝することでした。
When you and I have the same thing happen, when we see proof that God hears our prayers, that God knows us, that God knows our circumstances, the only proper responseThat we can have is worship. The only response we can have is to glorify our God.
そして彼らの反応は礼拝することでした。神が私たちの祈りを聞き、神が私たちと私たちの状況を知っておられるという証拠を見たとき、唯一の適切な応答は礼拝です。それは神を賛美することです。
Now, unfortunately,What we're going to see is that their worship is weak. This worship they have, it disappears really quickly. But in this initial meeting with God, through Moses, the people respond gladly with worship.
彼らの礼拝の心は弱く、すぐに消えてしまうことを見ますが、モーセを通しての神のとの最初の出会いにおいて、民は賛美礼拝をもって喜んで答えました。
And I want to ask each of us today, examine our own hearts. Have you and I done the same thing when we see God at work in our lives?
私たちは神が私たちの人生において働かれるのを見るとき、同じようにしているでしょうか?
Now, having worshipped God, They were now prepared for their first interaction with Pharaoh as chapter 5 opens.
神を礼拝した彼らは5章の冒頭で ファラオとの最初の接見の準備が整えられました。
Let's read verses 1 through 2 here of chapter 5.
5章の1から2節を読んでみましょう。
The Bible says, afterward, Moses and Aaron went, and they said to Pharaoh, Thus says the Lord, the God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. But Pharaoh said, Who is the Lord, that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover, I will not let Israel go.
一節、その後モーセとアロンはファラオのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主はこうおせられます。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。ファラオは答えた。主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らなければならないとは。私は主を知らない。イスラエルは去らせない。
Pharaoh doesn't know God, but he is about to meet him in a very big way.
ファラオは神を知りませんが、この後彼には大きな出会いが待っています。
The Israelites worshipped when they were introduced to God. But Pharaoh has a response of disobedience.
イスラエルの民は神に紹介された時に礼拝を捧げましたが、ファラオは不従順な反応を示しました。
As Moses continues in verse 3, he makes clear here that the purpose of their request for freedom is worship.
モーセは3節で続けて彼らの自由を求める目的が礼拝であることを明らかにしています。
Verse 3 says, Then they said, The God of Hebrew, the Hebrews has met with us. Please let us go on a 3 days journey into the wilderness that we may sacrifice to the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with the sword.
3節、彼らは言った。ヘブル人の神が私たちと会ってくださいました。どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせて私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。そうでないと主は疫病や剣で私たちを打たれます。
Now, notice here, right here at the beginning of their confrontation with Pharaoh, the goal is set right away for one thing, worship. They needed to leave Egypt in order to worship God.
ファラオとの対決の冒頭で礼拝という目的がすぐに設定されていることに注目してください。礼拝のためにエジプトを去る必要があったのです。
And then comes what is, I believe, the key to this passage for us to see today in this part of Exodus.
出エジプト記のこの箇所に今日の私たちにとって鍵となる重要なことが書かれています。
Just because You and I do the right thing. Just because we are rightfully seeking to worship God, guess what that means? That doesn't mean that everything just falls into place.
正しいことをしたからといって、神を礼拝しようとしたからといって、万事が順風満帆となるわけではありません。
Sometimes,God's greater purposes, God's greater glory means that we can be doing exactly what he tells us and circumstances can get worse instead of getting better.
私たちが神の言う通りに言われる通りにしていても神の大いなる目的と計画のために状況が悪くなるどころか良くなるどころか悪くなることもあるのです。
Look at Pharaoh's response to their pleas in verses 6 through 8.
6から8節のファラオの反応を見てください。
The Bible says the same day Pharaoh commanded the taskmasters of the people and their foremen, You shall no longer give the people straw to make bricks as in the past. Let them go and gather straw for themselves.But the number of bricks that they made in the past, you shall impose on them. You shall by no means reduce it, for they are idle. Therefore they cry, Let us go and offer sacrifice to our God.
6節から、その日ファラオはこの民の監督たちと頭たちに命じた。お前たちはレンガを作るために、 もはやこれまでのように民に藁を与えてはならない。彼らが行って自分で藁を集めるようにさせよ。しかもこれまで通りの量のレンガを作らせるのだ。減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言って叫んでいるのだ。
God knew what the end result of all of this would be. And he had promised that end result to the people through his prophet Moses.
神はこのすべての結末がどうなるのかを知っておられ、モーセを通してその結末を民に約束されました。
But remember what the people saw from their perspective now was that their lives...had just gotten far more difficult. As now, they not only had to make the bricks, they had to go and gather all the straw that they needed to make those bricks that had just been given to them in the past.
しかし、民の目にはレンガを作るだけではなく、そのレンガを作るために必要な藁を集めなければならなくなったことで、自分たちの生活がはるかに困難になったことだけしか映りませんでした。
And so now we see the people of Israel bring the first of what we will see in Exodus are many complaints to come to Moses in verse 19 of Exodus 5.
そこで彼らは出エジプト記5章19節でモーセにこれからもたらされる数多くの不平不満の最初の苦情を申し立てました。
The Bible says, the foreman of the people of Israel saw that they were in trouble when they said, you shall by no means reduce your number of bricks, your daily task each day. They met Moses and Aaron, who were waiting for them, as they came out from Pharaoh. And they said to them, the Lord look on you and judge, because you have made a stink in the sight of Pharaoh and his servants, and you've put a sword in their hand to kill us.
19節からイエス、イスラエルの子らの頭たちは、お前たちにその日、その日に課せられたレンガの量を減らしてはならないと聞かされて、これは悪いことになったと思った。彼はファラオのところから出てきたとき、迎えに来ていたモーセとアロンに会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はファラオとその家臣たちの、たちの目には私たちを嫌わせ、私たちを殺すため、彼らの手に剣を渡してしまったのです。救い出そうとはなさいません。
Now, it wasn't just the people of Israel. Even Moses, who should have known better, was not spared from this natural reaction to question at this point whether it was even worth continuing to serve God.
そしてそれはイスラエルの人々だけではありませんでした。もっとよく理解していたはずのモーセでさえ、神に仕える価値があるのかどうか疑問に思う、この自然な反応を免れることはできませんでした。
Verse 22 continues, Then Moses turned to the Lord and said, O Lord, why have you done evil to this people? Why did you ever send me? For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to this people, and you have not delivered your people at all.
22節から、それでモーセは主のもとに戻り、そして言った。主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わされるのですか？一体なぜあなたは私を使わされたのですか？私がファラオのところに行って、あなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのに、あなたはあなたの民を一向に救い出そうとなさいません。
Now, today, you may be in the same position as the Israelites and Moses.
あなたは今日、イスラエルの民やモーセと同じ立場にいるかもしれません。
You are a true believer in Christ. You are trusting God through His Son, Jesus Christ.
あなたは、御子、イエス・キリストを通して神を信頼しています。
You are trying to live a life of obedience to His Word and to how you believe the Holy Spirit is speaking to you through the Word of God.
神の御言葉とその御言葉を通して聖霊があなたに語りかけていると信じる通りに従順に生きようとなさっています。
But when you look at your life, You see, your life just seems to continue to get worse.
しかし、人生は悪化しているように見えます。
Your marriage is not improving.
結婚生活は一向に良くなりません。
Your job is not getting any better.
仕事はうまくいきません。
Your finances are never enough.
経済的に余裕がありません。
Your cancer or your loved one's cancer is not being healed.
あなたの患うがんや愛する人のがんが癒されません。
Your chronic pain remains a daily battle for you.
慢性的な痛みは一向になくなりません。
And every time that you turn to God in prayer, what comes out is the same question, why?
そしてあなたが神に心を向けて祈るたびに繰り返し湧き出るのはこの同じ質問です。なぜ?
Why me?Why now? Why is this happening? And when will you act, God? Since you say you know me and you know what I'm going through.
なぜ私がこんな目に、なぜ今、なぜこんなことが起こるのですか？神様、いつ見てを働かせてくださるのですか？
You can even turn to God and say, Lord, you promised me in Romans 8:28 that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose.
ローマ人への手紙8章28節であなたは私の苦しみを知っておられると言われています。約束されておられます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
Those prayers of questioning, they don't fall on deaf ears. God is always listening, but we don't always see and we don't always understand what God is doing.
そのような疑問の祈りは神の耳に入らないわけではありません。私たちは神が何をされているのおられるのか、いつも理解できているわけではありません。
God's covenant, His promises made based on His faithful love for His people, that never changes.
神のご契約、すなわち神の民に対する忠実な愛に基づいて結ばれた約束は決して変わることはありません。
And our salvation is based on God's covenant that He made with us through His Son.Jesus Christ.
私たちの救いはイエス・キリストを通して私たちと結ばれた神の契約に基づいています。
We call it the new covenant.
私たちはこれを新しい契約と呼んでいます。
God had made a covenant with Abraham to bring about the new covenant, and he now reminds Moses that he has not forsaken that covenant to the people.Of Israel.
神はその新しい契約をもたらすためにアブラハムと契約を結ばれましたが、今モーセにイスラエルの民に対するその契約を忘れ去ってはいないことを思い出させます。
Look at chapter 6 and verse 1 of Exodus.
出エジプト記6章1節を見てください。
The Bible says, But the Lord said to Moses, Now you shall see what I will do to Pharaoh.For with a strong hand he will send them out, and with a strong hand he will drive them out of his land. God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, the Lord, I did not make myself known to them.I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they lived as sojourners.
一節から、主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。神はモーセに語り、彼に仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに、全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。私はまた カナンの地、彼らがとどまった気流の地を彼らに与えるという約束を彼らと立てた。
God had not forgotten Israel.
神はイスラエルを忘れてはおられませんでした。
God was remaining faithful to his covenant. And as we have seen over and over now in the book of Exodus, God would act on behalf of his people.
出エジプト記で何度も見てきたように、神はご自分の民のために行動されるのです。
アブラハム、イサク、and Jacob did not serve a weak God.
アブラハム、イサク、ヤコブは弱い神には使いませんでした。
Neither did Moses, and neither do we today.
モーセもそうであり、今日私たちもそうです。
Before God revealed his personal name to Moses for the first time, God had revealed himself, he says here in this passage, as God Almighty, El Shaddai in Hebrew.
モーセが初めて聞いた神ご自身の名を明かされる前に、神はヘブライ語で全能の神、エルシャダイ、とか自らを明かされました。
And it shows his power. It shows his strength. It shows his sufficiency that he has to use on behalf of his people.
これはご自分の民のために用いられる力、強さ、充足感を示しています。
And what is God's power like? God's power is unlimited.
神の力は無限です。
We say that God is omnipotent is the word. That means he's all powerful.
私たちは神は全能であると言います。
And he will use that power to deliver us, or if he doesn't deliver us at that point, to sustain us, whichever is going to give him.More glory.
そして私たちを救い出すためにあるいは私たちを支えるためにご自身の栄光を表すためにその道からを用いられます。
We should always remember that God's power is not just to deliver, but it's to sustain us in the difficult and the hard times and circumstances.
解放されるだけではなく、困難な時に支えられるために神は御力を用いられることを私たちは決して忘れてはなりません。
The Apostle Paul faced some form of physical difficulty that we read about in 2 Corinthians chapter 12. And he saw God not deliver him from that physical problem, whatever it was. But what he saw God do was give him sufficiency.To sustain him in those circumstances.
使徒パウロはコリントの信徒への手紙に12章にあるようにある種の肉体的な困難に直面した時に神はパウロをそれから解放されたのではなく彼の状況に十分な恵みを与えられました。
And so we read in 2 Corinthians chapter 12, 8 and 9, it says three times.I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me.
コリント2:12章8節からこの使いについて私からさせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。
So God promises to use his power to deliver his people and he keeps that promise and Moses tells this to the people.
そこで神はその力を用いて民を救い出し、約束を守ることを約束され、モーセはこのことを民に伝えます。
Look at verses 8 through 9 of chapter 6.
6章の8から9節を見ましょう。
The Bible says, I will bring you into the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you for a possession. I am the Lord. Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery.
節から私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエルの子らに語ったが、彼は失意と激しい労働のためにモーセの言うことを聞くことができなかった。
The people now refuse to listen, but God tells Moses and Aaron that they still have a job to do in verse 13.
民はもう耳を貸そうとしませんが、神は13節でモーセとアロンにまだやるべきことがあると告げられます。
The Bible says in verse 13, but the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them a charge about the people of Israel and about Pharaoh, king of Egypt, to bring the people of Israel out of the land of Egypt.
13節、主はモーセとアロンに語り、イスラエルの子らをエジプトの地から導き出すよう、イスラエルの子らとエジプトの王ファラオについて彼らに命じられた。
Chapter 6 actually continues with a genealogy. This shows the family line for Aaron and Moses.
6章ではアロンとモーセの家系を示す系図が続きます。
Now, that actually seems a bit odd when you're reading through the book of Exodus, but it makes sense at this point before God directly challenges Pharaoh through Moses that the clear family line of Moses and Aaron would actually be established by Scripture.
これは奇妙に思えるかもしれませんが、神がモーセを通してファラオに直接挑戦する前に、この時点でモーセとアロンの家系を明確にすることには意味があります。
You have to remember that to the readers of this book, in years to come, for more than 1,000 years, it would be Israelites. And to them, their heritage, their identity as the people of God, the nation of Israel, was very, very important.
この書の読者にとって神の民、イスラエル民族としての血統とアイデンティティは非常に重要なものでした。
And so it needed to be established that Moses and Aaron were indeed purely from the line of Abraham.
ですから、モーセとアロンが本当に純粋にアブラハムの家系であることを立証する必要がありました。
Now, we're not going to read this genealogy. You can read it for yourself. But there is a clear intent in the genealogy to point out that Aaron and Moses were not just from Abraham, they were from the line of Levi, the third son of Jacob.
この系図は読み上げませんが、アロンとモーセがヤコブの三男、レビの家系であることを指摘する明確な意図があります。
And it's the family of Levi who will eventually be set aside as priests. So Aaron becomes the first high priest for the nation of Israel, and he needs to be directly from this line of Levi.
祭司として立てられるのはこのレビの一族なので、イスラエル民族のための最初の大祭司としてのアロンはこの七子から直接出る必要がありました。
And so by pointing out this priestly lineage, it also makes it possible for Moses to do all the priestly things that you're going to see him do before God on behalf of the people of Israel.
この祭司の血統を指摘することによって、モーセ自身も神の御前で民に対して行う祭司的なことが可能になるのです。
Chapter 7 then begins by simply reiterating what we've already heard up till this point, and reaffirming for us what Moses is called to do, be the mouthpiece for God.
第7章は私たちがすでにここまで聞いてきたことを繰り返し、 モーセが何をするように召されているのか、つまり神の代弁者となることを私たちに再確認させることから始まります。
Don't ever lose sight of this fact. Moses is not the hero. God is the hero.
モーセではなく神が英雄なんです。
But Moses is the obedient, although reluctant, servant of God.
しかしモーセは不本意ながらも従順なしもべなのです。
And so we read in Exodus chapter 7, verses 6 through 7, Moses and Aaron did so. They did just as the Lord commanded them. Now Moses was 80 years old, and Aaron 83 years old when they spoke to Pharaoh.
出エジプト記7章6から7節。そこでモーセとアロンはそのように行った。主が彼らに命じられた通りに行った。彼らがファラオに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった。
Moses doesn't have to worry about things that right at that point don't seem to be going very well.
モーセは今、物事がうまくいってないように見えることを心配する必要はないのです。
Moses doesn't have to worry.About Pharaoh's response or the reluctant response on the part of the people of God because they don't see God immediately at work.
モーセはファラオの反応や神がすぐに働かれるのを見ない民の気乗りしない消極的な反応を心配する必要はないのです。
All Moses has to do is one thing: be obedient.
モーセがすべきことは従順であることだけです。
Much is going to happen before deliverance comes, but never lose sight that God is still at work.
解放が訪れるまでには多くのことが起こりますが、神は今も働いておられます。
And folks, church, you and I, who know Jesus Christ, we can take comfort in that as well.
私たちもそのことに慰めを得ることができます。
Being obedient does not mean that your life is easy.
従順であることは人生が容易になることを意味しません。
Following Jesus does not take us down an easy path with no obstacles ahead of us.
イエス様に付き従うことによって何の障害もない楽な道を歩むことになるわけではありません。
The prosperity gospel is wrong, and those who would preach that sort of message are false teachers and heretics.
繁栄の福音は間違っており、それを説く者は偽りの教師です。
God does not promise to deliver us from every evil thing that you and I are going to face.
神は私たちが直面するすべての悪から救い出してくださるとは約束されておられません。
But he does promise that he will be for us God Almighty. He will be El Shaddai, who brings infinite power, who brings infinite strength.To bear on each one of our circumstances, either to deliver us or to give us the strength and the grace that will sustain us through everything we face.
しかし、神は私たちのために全能の神、すなわちエルシャダイとなってくださると約束しておられます。神は私たちの救いのためにあるいはそのような状況を通して私たちを支える恵みをお与えになるために私たちの状況の一つ一つに無限の道からと強さをもたらしてくださいます。
So I want to encourage you today. Stay strong. Keep going. Keep trusting in Jesus.
ですから励まされてください。強くあり続け、進み続け、イエスに信頼し続けてください。
As Psalm 118 verse 14 tells us, the Lord is my strength and my song, he has become my salvation.
詩編114編14節、主は 私の力、また褒め歌、主は私の救いとなられた。
God has not forgotten you, and He will visit you with His strength, just like He visited Moses and the people of Israel.
神はお忘れではありません。モーセとイスラエルの民を顧みられたように、神はその力を持ってあなた方を顧みられます。
And there is no greater demonstration of that visitation of God for His people than the cross of Jesus Christ that we celebrate in communion.
私たちが聖餐式で祝うイエス・キリストの十字架ほど、神が常に民をご覧になり、民を覚え、心に留めてくださることを示すものはありません。
God sent Jesus.The second person of the Trinity, God the Son, to become human, to bear our sins on that cross.
神は三位一体の第二位格である子なる神、イエスを遣わし、人となって十字架上で私たちの罪を負わされました。
This visitation from God Himself makes it possible for humans to come to God, our Creator, through faith in God the Son, Jesus Christ, by repenting of our sins and accepting Jesus as our Lord and our Savior.
この神ご自身からの訪問によって、人は罪を悔い改め、イエス様を私たちの主であり救い主として受け入れることによって、御子なる神、イエス・キリストを信じることによって神のもとに来ることができるのです。
If you've done that today and you've been obedient after that in baptism, then I would invite you to participate in this meal.
今日、あなたがイエス様を信じ従い、その後に従順に洗礼を、バプテスマを受けられていらっしゃるなら、ぜひこの食事に参加してください。
For parents, the best way to teach your children the importance of this meal is to not allow them to participate if they are not ready.
親御さんにとって、お子さんにこの食事の大切さを教える最善の方法は、準備ができていない場合は参加させないことです。
After I pray, the deacons will serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary. And then we're going to eat together and we're going to drink together.
私が祈った後、執事が礼拝堂の四隅からパンと杯をお配りします。皆で一緒に主のパンと杯に預かりましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we praise you today because you are El Shaddai. You are Almighty God who acts on behalf of your people. And Lord, even when we can't see your hand, we can trust your heart.And we can know that whatever circumstances we are facing that might seem to be getting worse rather than better, that you have not left us, that you are faithful to your promises, to your covenants. And Lord, we come to you today as the people of God who are covenanted with you through Jesus Christ, our Lord and our Savior. And we pray that we would experience your strength.To either sustain those who need sustained in difficult times or to deliver those whom you choose to deliver from the circumstances that they are facing. And Lord, we pray most of all for anyone in here in this room today who has not been delivered from the most problematic thing in our life, and that is our sin. And Father, I pray that today would be the day of their salvation, that they would accept.Jesus Christ is their Lord and Savior, and that they would be visited and indwelled by the Holy Spirit who will change them and renew them and restore them to a place of righteousness through Jesus Christ and be made a son or daughter of God the Father. Lord, may they come to you today in repentance and faith.Father, I pray that as we take these communion elements, that you would remind us once again of the greatest visitation that you've ever made, which is to send Jesus Christ to die on a cross for our sins. Lord, may we be reminded that in Christ we are all one. There is no Jew, Greek, slave, free, rich, poor. but we are united in Jesus Christ for your glory. Father, be with us today as we partake in this meal. Be glorified by it. May we worship you through it. We pray this in Christ's name. Amen.